想像してみてください。あなたが AI 業界の絶対的王者だとします。
え
製品のアップデートは順調ですし、技術力も間違いなく世界トップクラスです。
え。はい、理想的な状況ですね。
それなのに、突然新規の法人顧客の 70% をライバル企業に奪われてしまったとしたら。
それはちょっとパニックになりますよ。
ですよね。しかもその理由が AI の性能差とか、プログラムのコードのせいじゃなくて、
はい。
政府との、なんというか政治的な衝突だったとしたらどうでしょう。
まさに今日深掘りしていくテーマの核心ですね。
はい。ということで AI クリエイターの道へようこそ。
よろしくお願いします。
今日はですね、私たちが普段 AI ツールを選ぶ際の前提が根底から覆るかもしれない衝撃的な深掘りをしていきます。
ええ、今回徹底解剖するのは2026年3月20日に公開された情報源です。
そうですね。国防総省との対立がシェアを伸ばすアンスロピックとオープン AI の競争という資料と、それにまつわる最新データを見ていきます。
はい。
普段リスナーのあなたも含めて、私たちは AI は賢い方が勝つとか、ベンチマークのスコアが高い方が覇権を握るって信じてますよね。
ええ、まあそれが常識とされてきましたから。
でも今、数百億円規模のビジネスのシェアを動かしているのは全く別の要因なんですよね。
そうなんですよ。まずは現場で何が起きているのか、具体的な数字から見ていきましょうか。
お願いします。
AI フィンテック企業のランプ社が発表した直近のデータ、つまり2026年2月のデータがですね、業界にちょっとした衝撃を与えたんです。
はい。
法人向けのサブスクリプション支出において、アンスロピックが前月比で 4.9% という驚異的な成長を記録しました。
4.9% ですか。
ええ。しかも1月も 2.8% 成長していましたから、これ尋常ではないペースなんです。
ちょっと待ってください。前月比 4.9% って、これだけ成熟しつつあるエンタープライズ市場においてはかなり異常な数字じゃないですか。
そうですね、かなり突出しています。
これって何か一時的なプロモーション施策とか、単なるバズによる一過性のスパイクなんじゃないかって疑ってしまうんですけど。
なるほど。これを構造的な地価格変動だと捉えるべき理由ってどこにあるんですか？
鋭いですね。これが一時的なスパイクではないと言える根拠は、その定着率と広がりにあるんです。
定着率ですか？
はい。現在ランプのデータを利用している企業の実に4社に1社がアンスロピックに課金しているんです。
4社に1社。それって前はどうだったんですか？
たった1年前は25社に1社だったんですよ。
それはすごい。凄まじい浸透率ですね。
そうなんです。そして何より象徴的なのが、AI を初めて導入する企業の約 70% がアンスロピックを選んでいるという事実です。
新規参入層の7割。
はい。
ここからが本当に面白いところなんですが、これってまるで絶対的王者が急に足踏みをしている間にですね。
はい。
ルーキーが新規ファンの 70% をこねこそぎ奪ってるような状態ですよね。
まさにその例えの通りです。
ちなみに全体のシェアで見るとどうなってるんですか？
全体で見ればオープン AI が 34.4%、 アンスロピックが 24.4% と、まだ絶対的な差はあります。
まだ 10% くらい差があるんですね。
はい。でもこれから AI を入れる企業のほとんどがアンスロピックを選んでいるなら、逆転は時間の問題に見えますよね。
そうですね。対する絶対的王者、つまりオープン AI の数字はどうなっているんですか？実はオープン AI のシェアは2月に 1.5% 下落したんです。
1.5% のマイナス？
はい。1.5% という数字だけ見ると小さく感じるかもしれませんが、
ええ、
ビジネス AI 導入の追跡を開始して以来、あらゆる AI モデル企業の中でこれが過去最大の下落幅なんです。
なるほど。王者が確実にダメージを受けていると。
ええ、そういうことです。
でもここで最大の疑問が湧くんです。この2月の時期にアンスロピックが飛び抜けて画期的な新機能をリリースしたわけではないですよね。
はい。技術的なメジャーアップデートがあったわけではありません。
じゃあなぜ急にこれほどの地価変動が起きたんでしょうか？
実はですね、この劇的な変動の引き金となったのは技術ではなく、アメリカ国防総省、つまり軍との対立なんです。
軍との対立ですか？
ええ。時計の針を少し戻して2026年1月末の出来事に遡ってみましょう。
1月末というと、ロイターズが大きなスクープを出した事件ですよね。
はい、よくご存知で。国防総省がアンスロピックに対して軍事用途のためにモデルのガードレールを外すよう要求したという報道です。
ガードレールっていうのは安全装置のことですよね。
そうです。 AI が危険な情報や倫理的に問題のある回答を出さないための制限ですね。
なるほど。
軍事作戦に活用するためにはこの制限を取り払ってほしいと軍が求めたわけです。
はいはい。
しかし、アンスロピックはこれを明確に拒否しました。
アンスロピックといえば、もともと責任ある AI っていうスタンスを強く打ち出している企業ですよね。
その通りです。
だから自社のポリシーを貫いて軍の要求を突っぱねたということですね。
ええ。彼らは公然と国防総省への反発を示しました。ただその代償は決して小さくなかったんです。
と言いますと、
3月4日にアンスロピックは米国政府からサプライチェーンリスクとして指定されるという通知を受けたと発表しました。
サプライチェーンリスク指定。
はい。現在はトランプ政権との関係も悪化していて、訴訟にまで発展している状況です。
ちょっとそこを深掘りしたいんですが。
ええ、どうぞ。
政府からサプライチェーンリスクに指定されるって、具体的にビジネスにどういう影響があるんですか？
気になりますよね。
単に政府機関がアンスロピックの AI を買わなくなるというだけの話ではないですよね。
全く違います。ここが市場の構造を理解する上で非常に重要なポイントなんですが、
はい、
政府からサプライチェーンリスクに指定されると、政府と取引をしている民間企業までもが強烈な影響を受けるんです。
民間企業にも波及するんですか？
はい。例えば国防総省とシステム開発の契約を結んでいる民間 IT 企業があったとしますよね。
ええ。
もしその企業が社内のシステムにアンスロピックの API を組み込んでいたらどうなるか。
どうなるんですか？
政府の厳格な監査に引っかかって数億円規模の契約を打ち切られるリスクが生じるんです。
うわー、それは恐ろしいですね。
そうなんですよ。つまり政府の仕事をしている民間企業は連鎖的にアンスロピックをシステムから強制排除して別の AI への大規模な移行を余儀なくされるということなんです。
マイグレーションが必要になるわけですね。
その通りです。
それは民間企業を巻き込む巨大な足かせになりますね。普通に考えれば投資家も顧客も離れていく絶体絶命のピンチじゃないですか？
はい、本来ならそうです。
しかし市場の反応は全く逆だった。シェアは爆発的に伸びたわけですよね。なぜですか？
ここで対照的な動きを見せたのがオープン AI だったからです。
オープン AI はどうしたんですか？
オープン AI は国防総省とビジネスを進めるという判断を下しました。
なるほど、軍と協力する道を選んだ。
ええ。さらに同じタイミングでユーザー体験を損なうような広告をチャット GPT に導入したんです。
ああ、広告の件もありましたね。
はい。CEO のサム・アルトマン氏自身もこの対応のまずさを認める発言をしているんですが、この軍との協力と露骨な商業化がユーザーの目にどう映ったかということが重要なんです。
つまりリスナーのあなたも気になっていると思うんですが、今既存のツールからクロードに乗り換えている人たちって、クロードの文章生成が 0.1 秒早いから選んでいるわけじゃないってことですか？
そういうことです。
オープン AI の軍事契約や広告導入に対するある種の抗議票として、つまりプロテストボートとしてアンスロピックを選んでいる側面が大きいということですか？
まさにそのダイナミズムが働いています。ここで興味深いデータがあるんですが。
はい、教えてください。
センサータワーのデータを見ると、アンスロピックが軍と衝突したまさにその時期にクロードのアプリインストール数が急増しているんです。
ほう。
そして逆にチャット GPT が削除されるという動きが連動して起きています。
完全に連動しているんですね。
ええ。歌手のケイティ・ペリー氏やブライアン・シャッツ上院議員といった著名人も公にクロードを支持する発言をしましたし。
でもここで一つ疑問があります。
何でしょう？
ケイティ・ペリーのようなポップスターがアプリを押したところで、それはあくまで一般消費者の話ですよね。
はい、確かにそうです。
それがなぜフォーチュン500のような大企業の CTO が月額何百万とか何千万と払うような B2B のエンタープライズ契約をアンスロピックに乗り換えることにつながるんですか？全然別の世界の話に思います。
しかし B2B のソフトウェア導入を決めるエンジニアやプロダクトマネージャーも一歩会社を出れば一人の消費者なんですよ。
ああ、なるほど。
週末にオープン AI の広告は鬱陶しいなとか、軍事利用に協力するのは自分の倫理観と合わないなと感じている彼らがですね、
はい、
月曜日の朝の調達会議で自社のシステムにはどちらの AI を組み込むべきかを議論するわけです。
そこで個人の感情が影響してくると。
ええ。消費者のネガティブな感情や倫理的な懸念は驚くほどダイレクトに企業のシステム調達の意思決定プロセスに流れ込むんです。
お金を払うユーザーって企業がどういうスタンスを取っているかめちゃくちゃシビアに見ているんですね。
そうなんですよ。
自社のブランドや顧客データをどこの AI に載せるかという経営判断にまで世論の感情が波及しているということですか？
ええ。企業が打ち出す倫理的ポジショニングがこれほどまでに強力な競争優位性になる時代に突入したということです。
そう考えると、アンスロピックは今、倫理的なヒーローとしてのポジションを確立して大成功しているように見えますよね。
はい、表面的にはそう見えます。
でも、本当に彼らはそんなに完璧でクリーンな企業なんでしょうか？ビジネスの世界で完全に手を清らさずにいられるものですか？
そこですよね。情報源の資料でも、そこは非常に冷静に分析されています。
やっぱり何かあるんですね。責任ある AI という強力なブランディングと、実際の世界で起きていることの間には、やはり乖離があるんです。
乖離ですか？具体的にはどういうことでしょう？
例えば、2026年1月に、ベネスエラのマドロ前大統領を拘束する米国の特殊軍事作戦がありました。
はい、大きなニュースになりましたね。
実はこの作戦においてアンスロピックのモデルが使用されたという報道があるんです。
それっておかしいですよね。先ほど軍事利用のためのガードレールを外すことを拒否したって言っていたばかりじゃないですか。
はい、その通りです。アンスロピックが自ら進んでガードレールを外したわけではありません。
じゃあどうして使われたんですか？
末端の作戦レベルで AI が何らかの形で情報処理や分析に使われてしまうことを開発元が完全にコントロールするのは事実上不可能なんですよ。
ああ、なるほど。記事の著者はこの状況をかつての Google の邪悪になるな、Don't be evil というスローガンに重ねて指摘しています。
私たちはクリーンですと高らかに宣言しても、テクノロジーが世界中のインフラに普及してしまえば、誰がどう使うかまで完全に監視したり制限したりできるわけじゃないってことですね。
そういうことです。綺麗事だけでは済まない現実があるんですね。
ええ、そして現実といえばもう一つ重大な懸念材料があります。
何でしょうか？
財務状況です。
ああ、そこは私も資料を読んでいて声が出たところです。
はい、
アンスロピックって確か2月に年間売上高ランレートが140億ドル、日本円で約2兆円に達したと大々的に発表してましたよね。
発表しました。
さらに30億ドルもの資金調達を実施したって、これだけ聞くと飛ぶ鳥を落とす勢いの超優良企業に見えますが、
これを全体像に結びつけると、そこに大きな落とし穴があるんです。
落とし穴？
裁判所に提出された書類の中で、アンスロピックの CFO が商業市場への参入以来の累計売上は50億ドル超であると証言しているんです。
ちょっと整理させてください。
はい、
ランレート140億ドルというのは、今の月の売上ペースが1年続けば140億ドルになりますよという見込みの数字ですよね。
そうです。あくまで予測です。
それに対して実際のこれまでの累計売上が50億ドル。
ええ。
これってSaaSのビジネスモデルで例えると、1月1日のお正月キャンペーンで新規会員がどっと入会したフィットネスジムが、
はいはい、
この人数が毎月会費を払い続ければ年商100億円だと投資家に宣言しているようなものですよね。
まさにその通りです。
実際には2月や3月に多くの人が大会、つまりチャーンするかもしれないし、 AI の計算資源という莫大な設備の維持費でキャッシュがどんどん出ていくのに、今の銀行口座には宣言した額の半分以下の現金しかない、こういう危うさを持っていませんか？
本当にその例えの通りでして、
はい、
一時的なプロテストボートによる売上の急増をベースに未来の収益を吐き出しているとしたら非常に危険なんです。
ですよね。
さらに先ほどお話ししたサプライチェーンリスク指定の件を思い出してください。
ああ、そうか、訴訟リスク。
はい、政府との巨額の訴訟費用がのしかかってきます。
モラルやブランドイメージで勝っていても、実態はお財布事情が火の車かもしれないということですか？
ええ、莫大な訴訟費用やコンプライアンス対応費用が毎月キャッシュを燃やしていきますからね。
なるほど。
表面的なランレート140億ドルという数字の裏には、収益化への道筋の不透明さと300億ドルの調達資金すらあっという間に食いつぶしかねない巨大な財務リスクが存在しているんです。
ここまで聞いて、圧倒的な勢いでシェアを伸ばすアンスロピックと、戦略を転換してビジネス市場を取りに行こうとするオープン AI、 両者が抱える複雑な事情がすごくクリアに見えてきました。
ええ、
では結局これらは何を意味するのか。今日この深掘りを聞いているあなた、つまり AI の導入を検討している企業の担当者やシステムを開発しているエンジニアは、明日から具体的にどう行動すべきなんでしょうか？
これは非常に重要な問題を提起しています。まず企業の経営層や導入担当者にお伝えしたいのはですね、
はい、
技術的なベンチマークテストのスコアやコストだけで AI ベンダーを選ぶ時代は完全に終わったということです。
終わった。
ベンダーの政治的スタンスや政府との関係性、そして見栄えのいいマーケティング数字に隠れた実際の財務的安定性を正式なリスク評価項目に入れなければなりません。
なるほど。開発現場のエンジニアにとってはどうですか？
開発現場で最も恐れるべきは、 特定の AI モデルへのロックイン、つまり過度な依存です。
詳しく教えてください。 AI の切り替えって開発現場ではそんなに難しいんですか？
非常に難しいです。例えばオープン AI の API を使って自社の顧客対応チャットボットを作ったとしますよね。
はい。
その際プロンプトの書き方とか関数用意だし、いわゆるファンクションコーディングの複雑な文法、データの返し方まで全てオープン AI 独自の仕様に合わせてシステムをガチガチに構築してしまうんです。
そうなりがちですよね。
これをやってしまうと、もし明日アンスロピックに乗り換えようとしたとき、システムを根底から書き直す必要が生じます。
うわぁ、それは大変だ。
数ヶ月の工数と莫大なコストがかかってしまいます。
特定のデータベースに依存しすぎて、後から別のデータベースに移行できなくなるのと同じですね。
ええ、だからこそ、オープン AI とアンスロピック、どちらが明日使えなくなってもすぐに切り替えられるように、システムの間に抽象化レイヤーを挟むなどして、ベンダースイッチのコストを常に最小限に見積もっておく設計が必須なんです。
常に備えておけということですね。ちなみに日本市場でビジネスをしているリスナーも多いと思いますが、
はい、
このアメリカでの政治的なごたごたは日本にも影響してくるんでしょうか？
それは気になりますよね。
まだ日本では日本語の精度が高いかとか、セキュリティ要件を満たしているかといった実務的な部分ばかり気にしている印象なんですが。
もちろん、今はまだ実務的な要素が先行しています。しかし、欧米のトレンド、つまり企業の倫理的スタンスが購買を左右するという流れは、数年のタイムラグを経て確実に日本にも波及します。
やはり来ますか。
はい。もっと直接的なリスクもありますよ。
というと。
例えば、グローバルに展開する日本の製造業がアメリカ政府からサプライチェーンリスクに指定された AI ベンダーを社内システムで使い続けていた場合です。
はい。
アメリカの取引先からコンプライアンス違反だとして取引を停止されるシナリオは十分にありえます。
それは痛烈ですね。決して海の向こうの他人事ではない。
そうなんです。あなたが現在頼り切っている AI ベンダーが明日突然政府から取引制限を受けたり、世論の猛反発を受けて規約を180度変えたりした場合、
はい、
ビジネスを無傷で継続できるプラン B があるか、これが今クリエイターやビジネスパーソンに求められているリテラシーなんですね。
その通りですね。
アンスロピックがこのまま倫理的なヒーローとして市場を飲み込むのか、あるいは訴訟リスクに耐えきれず失速するのか、
ええ、
一方のオープン AI がシェアの優位性を生かして巻き返すのか、この競争は技術開発というリングを飛び出して政治と社会の真っ只中で繰り広げられています。
いやー、 AI の覇権争いがこんなに人間臭くて泥臭い政治劇になっていたとは驚きでした。
本当にそうですね。
数字の裏側にある文脈を読み解くことが結果的に自分たちのビジネスや開発プロジェクトを守ることに直結するわけですね。
まさにその通りです。
それでは最後にリスナーのあなた自身に一つの問いを投げかけたいと思います。
はい。
もし今後世界中のすべての AI 企業が莫大な利益とデータを約束する政府の軍事契約と一般ユーザーやビジネス市場からの倫理的な信頼、この二者択一を迫られたとしたら、
究極の選択ですね。
ええ、未来の AI 業界の力関係はどう変わっていくと思いますか？
なるほど。
テクノロジーの進化が政治と負荷と交差するとき、あなたが次に選ぶツールは果たしてどちらにあるのか。ぜひ、明日からの AI ツール選びの中で考えてみてください。
ありがとうございました。
詳しい情報は AI クリエイターの道のブログ記事をご覧ください。